ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
9月23日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組月曜日から木曜日まで継続して聞いていただけますと、ニュースに接するときに役立つ何かが得られるかもしれないという、
ちょっと待ってください、継続型解説かもしれないってどういうことですか。それも継続して聞かなくたって一回こっきりになって何とかですね、まあ、お役に立てることをこう目指しているわけでありますが、いや今日は私ですね、ちょっと若干興奮状態でありまして、私もこの業界そこそこ長いんですよ。1980年に、テレビ局に入社して以来、リポーターみたいなことからスポーツ中継の、前座みたいなことからですね、メインのスポーツ中継はさすがに1回だけね、ハーフマラソンの中継っていうのをやったことあるんですが、
あるんですか、
ハーフマラソンの中継を1回だけやったことがあるんですが、あまりに下手すぎてですね、
いや難しいです
よね。鮮明に覚えてるのは、私を、抜擢っていうか、そのマラソンの中継なんかそうそうあるわけじゃないんですよね、何年かに1回か、1年に1回あるかないかのビッグイベントなんですよ。そうですね。それで私を選ぶのは、プロデューサーとかチーフプロデューサーとかそういう人が選ぶわけですよ。で、私正直言って別にスポーツ花になろうと思って入ったわけじゃありませんし、1年目にですね、野球のスコアつけろって言われて得点ボードだけ写して帰ってきてですね、スポーツアナダメというね、ぺったんと反抗されてましたから、別にそのスポーツアナになる気もなかったんですが、なんかすごい熱心に口説かれてですね、プロデューサーに、ちょっとな、今度のな、ハーフマラソンはちょっと変わったことやりたいんだよ、ちょっとさ、辛坊君、お前さ、中継やらないって言って、僕、スポーツ中継はダメだと思いますよって言ってんだけど、どうしてもって言うからやったんですよ。で、自分の出来としては、冗談なんだったんですが、かわいそうなのが、そのプロデューサーがですね、生放送ですよね、マラソンですから、終わった後私のところへ来て何て言ったかというとですね、僕はな、今でも後悔してないって言ったんです。
期待を裏切っちゃったわけですね。
僕は失敗だと思ってないって、いや、やってる本人が失敗だって言ってんだから、かわいそうなことになったなと正直思ったんですけど、そんなこんなでですね、そこそこキャリア長いんですよ。そこそこキャリア長いですから、いろいろ修羅場もくぐってますよ。私の中で一番の修羅場はですね、若い時にですね、年末の街頭中継行ったんですよ。で、ハンドマイクで、街頭中継だから周りのノイズが大きいんで、マイクって指向性って言って、どの範囲の音を拾うかって、マイクの種類によっていろいろ違うじゃないですか。で、街頭中継なんで、かなり指向性の強いマイク、一本だけハンドマイク持って、中継してたらですね、大群衆が後ろから迫ってきて、その大群衆に巻き込まれた挙句、マイクケーブルを後ろの人が踏んづけて切れたんですよ。生放送中に。
よっぽどですね。
生放送中にマイクケーブル切れたらもうどうしようもないじゃないですか。で、多分今ならバックアップ用にノイズ拾うようなマイクを音声さんが配置することもあるんでしょうけど、当時なかった。マイクのケーブルがブチって切れて終わりです。どうしようもない。それらのハプニングを言い出すとですね、もうキリがないくらいいっぱいあるんですが、そこそこ修羅場くぐってます。いろんなゲストをお迎えしたこともあります。だけど、 おそらくね、今日お迎えするゲストは、うん、私の生涯のこのキャリアの中で、はい、最重量級のゲストです。それ体重が重いという意味ではありません。
そうですね、
わかりますか、はいはい、大物中の大物です、もう押しも押されもせぬ大物で、なんでこの人が始まったばっかりの私の番組にゲストにいらっしゃるのかが謎なんですよ。ちょっとね、本人に聞いてみよう、はいはい、何を思って、だってね、はい、うん、はっきり言ってもこの方はですね、どのぐらいの大物かというと、うん、ここだけね、本人がいないから言いますけど多分ね、このぐらいのね、ビッグネームで大物だと3人ぐらい人殺しても大丈夫だと思います。
いや、それはね、なんていう例えなんですか、それは。ちょっと
多分ね、そのぐらいのスキャンダルじゃもうあのへこたれないぐらい、
まあ
多分人殺すことないでしょうけど、そのぐらいの大物ですからね、うん、ちょっと私この後どうしたらいいのっていう。
じゃあ慎吾さんも今結構ちょっとドキドキしてる感じですね。
いや、むっちゃドキドキしてますよ、これ。
あら、これは展開が楽しみ。
私多分ね、これ以上ドキドキさせよう、私をドキドキさせようと思ったら、ゲストにね、うん、本田翼ブッキングするしかないと思います。
そうですか、そこですか。
関係ないだろうって。
関係ないですね。
全然方向性が違ったりなんかしてですね、そんなこんなで楽しみにしていただければと思います。
楽しみです、私もそれは今日は。
ですよね。うん、あ、何ですか。
そう、これじゃメール読んじゃっていいかな。
メールいただいてますか。
うんとね、はいはい、兵庫県神戸市のキーさん。
メール読んじゃっていいかなっていうのは、つまりここで、ね、メールを読むとネタバレになるということですね。いいでしょう。もういい大丈夫です。はい。
はい、辛坊さんと五木ひろしさんってちょっと顔が似てますよね。昔辛坊さんは読売テレビの五木ひろしって名乗ってませんでしたか。まあ大胆
いや、もう過ぎたことですんで勘弁してください。確かに、ね、30年ぐらい前に、はい、そのフレーズは一瞬使ったことがあるような気がしますね。
でもちょっと確かに目元とか似てる雰囲気あるかもしれない。
申し訳ないです。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、すいません。この後本人出てくるのにもう、はい、すいません、ごめんなさいとしか言いようがないじゃないですか勘弁してくださいよ、もう。ありがとうございます。だけどよくご存知ですね、そのこと、
ね、ちゃんと聞いてらっしゃるんですよ、はい、皆さん。
そうなんですよ、よくご存知の方がいらっしゃいます、ね、ありがとうございます、
はい、
ちゅうことでこの後、いつきひろし、私ね、番組の冒頭から今日いらっしゃるって聞いてたんですけど、本当にいらしてるんですか。
もう待機されてますから、この放送
待機、それ失礼じゃないですか。とりあえず来てもらいましょうよ、それ
だったら早くこうフリートーク切り上げてやることやって。
そうなんだ、オープニングこうダラダラ喋ってることはなかったんだすみません。
じゃ、株と為替の値動きから ね、
必ずね、今日お伝えして、今日から連休明けでマーケット始まりましたから。でこの連休中にニューヨークのマーケットがですね、うん、結構荒れてて、
はいはい、
何百ドルも落っこったりして、ね、ちょっとね、最近ニューヨークね、不安定で、うん、1週間2週間ぐらいの間に2000ドルぐらい落っこっちゃったんですよ。もう過去最高値、ね、更新すれすれのとこまで行ったんですが、ちょっとここへ来て足踏みから一歩後退みたいなことになってますから、うん、こういう時は連休明けの東京のマーケットがものすごく重要で心配なんですが、はい、現状、
はい、東京株式市場、日経平均株価反落しました。先週金曜日に比べまして13円81銭安い 23,346 円49銭で取引を終えました。
反落とはいえですね、終わり値で13円安ですから、非常に落ち着いている取引と申し上げていいと思います、うん、はい、為替どうなってます。
為替は1ドル105円10銭付近で取引されています、まあ、昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円安。
そうですね、為替もこの連休中に1ドル103円台を一瞬つけるみたいなことがあって、はい、あれどうなんだろうと思ったけれども、まあ、毎回この番組で言ってますけれども、ボックス圏の中間ぐらいまで戻ってますから、うん、まあまあ、今のところ日本のこの株価為替は落ち着いていると、そう申し上げていいと思います、
はいはい、そして今日はですね、やっぱり皆さん気になってると思いますが、台風12号、
はいはい、
現在はですね、八丈島の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけまして東日本から東北に接近する恐れがある。まあ、やや進路を、ね、東寄りに変えまして、
秋雨前線を刺激して大雨が降る可能性がありますので、はい、雨には十分な警戒をしてくださいね、なんですが、はい、2、3日前に言われていた予報円よりはだいぶ東の方へずれてきてます。だから数日前はどうも関東から東海あたりに上陸するんじゃないのかというふうに言われていたんですが、今予報円の真ん中を見ると上陸せずにそのまま千葉の沖合を東北方向に向かって抜けるぐらいの予報円になってますが、はい、ただ雨が降る可能性はかなり高いんで、これはもう十分ご注意ください、
はいはい、東京地方ですと今夜から本降りの雨になりまして、千葉県を中心に雷を伴った激しい雨が降ることもあるということで、現在は八丈島には大雨警報と波浪警報も出ていますのでね、引き続きこの台風の動きには注意して、この番組でもねお伝えしていこうと思っています。 さあこの後辛坊治郎ズームそこまで言うか、どうしてお越しいただけたのか、五木ひろしさんのご登場になります。もうあのガラスの向こうでいらっしゃいますので、
いやいや本物だ本物、本物
ラジオ聞
きの、ね、昨日は飯田君がモノマネでやってくるんじゃないかと思いましたけど、本物がまさか出てくるとは。
あなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。いよいよこの後五木ひろしさんのご登場です。さあ辛坊さんもドキドキですけれども、ここでお客様のご登場でございます。本当にね、いや、嬉しいわ。独自の新型コロナ対策でライブ活動を再開されました。今年現在の芸名での活動50周年を迎えられました歌手の五木ひろしさんです。
お邪魔します。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お目にかかれて、
いやいや、はい、あれですよね、プロフィールを改めて拝見したら1948年生まれということで、はい、菅総理と同じなんですね。
あ、そうですそうです、
はい、多分ね、学年で言うと五木さんの方が一級上なんですけど、はい、そうなんですよ。菅さんの年末の誕生日で、五木さん3月の生まれなんで、はい、だから学年は五木さんの方が一つ上なんですが、はい、もう二人段階ど真ん中。
五木さん若いですね、比べると
若いですよ。そうなんですよ。やっぱりね、政治家よりは芸能人の方が絶対同い年で比べると若いですよね。
いや、それはもう政治家さんはそれだけ頭使ってますから苦労重いですし、我々はそういった意味では好きな歌を歌っているだけですから、
それがね、私ね、はい、今日やっぱりね、ぜひ聞いてみたかったんですけど、はい、いや私も来年実は65なんですよ、はい、それでもうそろそろね、こう今後どうしようかといろいろ考えてるわけですけど、はい、今日まあいきなり聞きません、おいおい聞いてきますけど、おいおい聞いていきますけど、はい、一番知りたいのがですね、はい、その今何も不自由なことがないじゃないですか。別にお金がいるわけでもなし、地位がいるわけでもなし、名誉がいるわけでもなし、全部こう完璧にパーフェクトに手に入れた人が残りの人生を何を楽しみに生きていくんだろうと、はい、これね、ぜひ聞いてみたかった。私前タモリさんに一回聞いたことがあるんですけどね、これ聞いといてなんなんですけど、はい、どう答えてくださったか忘れちゃった
あ、どうおっしゃったんでしょうね、
なんておっしゃったかな。
ただ私もね、そういう意味では残りの人生どうしようかっていうことはふと気になりますね。気になりますし、そんなことを考える年齢になりました、いつまで生きていけるんだろうとか、まあま
あ、そうですよね。それはもう私だって、私1歳よりだいぶ若いですけど、それでも考えますもん。で、まあ、じゃあおいおい聞いてきます。おいおい聞いてきます、はいはい、石さん、はい、いつ歌手になろうと思ったんですか。
歌手になろうと思
って、ごめんなさい、もっと前に重要な質問があった。
はい、何でしょう。
今日なんで突然この番組に出てくださることになったんですか。
よく聞いてくださいました、もう辛坊さんのお名前はもうずっと昔からでも当然知ってます。
そうですか、
はい、もう読売テレビであの番組やられたそのあれを見てましたし、ま
あ、読売テレビと五木さんは縁があるんですよね。
縁が深いんです。
だから、ね、全日本歌謡選手権、はい、そうですっていうね、これはあの日本テレビっていうふうにプロフィール書いてありますけど、これはあの読売テレビ、大阪読売テレビの番組なんですよね。で、まあ、そんな話はともかくとして、本で
それで、辛坊さんがある時に、ある時にっていうか、その局の人が来てですね、大阪の五木ひろしというふうにおっしゃってる辛坊さんがいらっしゃいました。それに対してのコメントをくださいというのがあってですね、僕は、あ、嬉しいですね、辛坊さんどのこのっていうお返しのコメントをしたことがあったんですけれど、
はいはいはいはい、ありました、はい、
それはでも実際は直接お目にかかってなく、
そうですね、
そのいわゆるカメラを通して話しただけで、
だからあの VTR の取材にだけ行かせていただいて、コメントだけいただいて、普通そんなコメント取りね、はい、こんな大歌手断るっしょ、普通
だけのため、ね、
いやいや、僕嬉しかったんですよ。
いや、ありがとうございます、まあ、
それから特にもうずっと注目してテレビ見てますし、
いやいやいや、
それであのこの日本放送にですね、今年の夏に来たんですよ、
たまたま、
たまたま、いわゆるプロモーションで、はいはいはいはい、その時にポスターが貼ってあったわけですよ、辛坊さんがいよいよ番組始まるっていうこと、はいはい、それ僕はそれをパッと見て、え、あの辛坊さんが日本放送にと、それは一度来なきゃ、こういうチャンスだから、今までなかなかチャンスなかったですけれど、これはお邪魔しなきゃと思っていて、一応スタッフに言って、で
ございます、
声かけさせていただいて、今日来ることになったわけです。
じゃあなんかすごい弱みを日本放送に握られて脅迫されてここに来たとか、そういうことになるわけですね。
いや、僕のもう全く僕の思いで、で行きたいと。
そうですか、 ありがとうございます。
いうことで受けていただいて、
いやもうね今日はねもう五木さんのためなら何でもしますから、
ね、いやもうそうおっしゃっていただいて
何でもしますなんだけど、何でもしますで、はい、あのシングルとかあのアルバムは紹介させていただくんだけど、はい、聞きたいこといっぱいありまして、
はい、
そもそもいつ歌手になろうと思われたんですか。
いやそれはもう 5,6 歳の頃です。物心ついた
時から 5,6 歳の時に自分は歌がうまいというのが分かってたんですか。
いやうまいというよりも好きで歌ってるうちに周りから褒められるようになったんです、
うまいね、
手に握手してもらったり、お小遣いくれたり。
ひろしちゃんじゃないですね当時は、ね、
和夫少年が
和夫ちゃん、
はい、
和夫ちゃん、
あ僕って歌がうまいんだというふうにだんだん思うようになっていって、あこれならひょっとしたら歌手を目指していいのかなっていう、まあ、その頃がやるひばりさんや宮下道也さんたちが前世の頃ですからね、まあ、そういうの目標を持ったわけですよ。
はあ、ほいで具体的にこう動き始めるのはいつからなんですか。
いやだからもう中学卒業しないと福井県美浜ですからね。
福井県の美浜ですか。
はい、
また結構なところですもうあのもうね、だから申し訳ないけれども、そういう割とその貧しいと言っちゃなんだけれどもね、
はい、
まあ、そこに原子力発電所を誘致するということになって、だから今あのあたりいわゆる原発銀座みたいなことになってますよね。
そうですね。でも今ストップしたりしてある意味でその住民も大変なんですけど。
そうなんですよ。なんだかんだ言いながらね、はい、それ原発でご飯食べてる人たちもあんさがいますから。
原発バブルってありましてね、
はいはい、
それがストップしたりしてるという意味では大変な状況なんですけど、
原発ができる前の美浜ですか。
そうですそうです、
まあ、割と環漁村みたいな感じですね、
はい、もうだから漁村とか本当にある意味では自然が美しい、空気のきれいなとこだったんですよ、
おっしゃる通り。
だから自然をすごい相手にしてましたんで、夢が大きかったんですよ希望も、
はいはい、
それがやる歌手というところにつながってい
ったんですよ。これは美空ひばりを超えるんだと、三橋道也を超えるんだと、
まあ、超えるという夢は持ちませんでしたけど、歌手やるプロ歌手になれるという思いをね、そこで強く持ったんですね。
いつ出てこられたんですか。
それでも中学卒業するのを待った卒業式の翌日にはもう京都行ってました。
なんで京都なんですか。
いや京都にたまたま姉がいたもんですから、
は
あはあ、一番近い都会は京都なんですよ。
福井から京都は近いですね、
まあ、一番近い都会、そこにたまたま関西音楽学校っていうのがあってです、
はい、
もうここで歌の勉強しようと、いうことで入ったんですけど、
ほうほう、
まあ、それの中継ぎというか紹介していただいたのは、当時の近衛十一郎さんのマネージャーだったんですよ、松方弘樹さんのお父さんで、そのマネージャーとうちの姉の知人が知ってましたね。
あらまた縁ですね、
まあ、そこに入れてもらって、それでいきなり入ったんですけど、そこですごいあの褒められてですね、いわゆるあの
和夫ちゃんうまいよプロだよこれはもう、
だからすぐに
東京行くしかないよ、
トントン拍子に上がっていってですね、学科も、それでスカウト本当にこれはもう東京行こうと、いうことでまた東京に上原玄斗先生のところに紹介された。
何歳の時ですか。
それが16の時。
もうすぐですね。
それでその年に、歌謡コロンビア全国歌謡コンクールに出場したら、優勝しちゃったんです。
すげえ。
だからトントン拍子にも行ったんです、そこまで。
ってことは全然苦労してないんですか。
そっからなんですよ。そっからなんですよ。
優勝でしょ。
そっからデビューしたものの、玄斗先生が休止されて。
ああはいはい。
それでもうどんどんどん新人が出てきますから、ほとんど次々とこう自分の前をこうもう通り過ぎていきますから、ほとんどこれはコロンビアにいてもダメだったんで、いわゆる移籍をするんですけれど、はいはい、ここもダメで、次また移籍するんですけど、ここもダメで、ほとんど仕事がなくなっていっていくうちに一番もうどん底の状態
なんです。どん底ってのはどのぐらいどん底だったんですか。
当時はカードも何もないですし、はいはい、
世の中にカードっていうものがなかったですよね、はい、
あの銭湯が確かね18円ぐらいの時ですから、
18
円から20とりあえず20円前後の時ですから、はい、そんな時に100円あれば銭湯行って牛乳飲んで、帰りラーメン食べてっていうことができたんですけど、その時代ですから。でもその時にもうお金が一銭もなくなったんですよ。仕事がなくなって、
一銭もないってのは本当にないんですか。
本当にないです。5円10円もないんですよ。
じゃあそれご飯どうするんですか。
ただたまたまもう机から何か全部引き出しを開けたら、フジテレビの食券があったんですね、
はあ、どっかでもらったやつですか。
そうです。だから当時の作詞家兼ディレクターっていうのがからもらったんですよ、それが置いてあったんですね、たまたま、でも僕東中野に住んでましたんで、新宿のやるフジテレビは結構あるんですけど、
あ当時のフジテレビってなんか丘の上にありましたよね。
川田町っていうところだったんですけど、はいはい、でもバスに乗るお金がないわけ、
歩いていくんですか。
しょうがない、歩きです。片道ね、なんだかんだ歌いながらブラブラしながら
歌いながら行くんだ。
そうそうそう、だいたいやっぱり 2,3 時間はかかりました
よ、ね、ご飯食券使うのに。
それでそのままストレートにあの食堂行くとかっこ悪いんで、一応僕も歌手という顔を見せなきゃいけないですから、はい、でそこには何度も来てますって、一応仕事で来た風な顔をしながら、何気なく自然とその
当時はセキュリティ緩かったから入れたんですよね。今は入れてくるんですけど、当時はね放送局もセキュリティむっちゃ緩かったですから。
そうですね、
それでそのまま、まあ、食堂行って、食券でラーメンとかいろんなものを食べて、お腹いっぱいにして、でまだ余ってましたんで、これは夜も、あのお腹すくから、その食券で買えるものみんな買ったんですよ。それでまた帰りはまた歩きですよ。
歩いて帰るんですか。はい、でその状況から次のステップにどうやって行ったんですか。
いやだからたまたま紹介されてクラブの弾き語りを始めたんですよね。で当時2000円ぐらいのギャラだったんですけど、まあ、とにかく1ヶ月働けば、まあ、4、5万になるんで、
当時の4、5万大きいですよね。
だからもうこれはもう締めたと思って、でも、まあ、プロ歌手ですから、一応プライドもあったんで、弾き語りなんかしたくないと思ったんですけど。
プロ歌手弾き語りしたくないんですか。
いやいや、それはどっちかというとプロを目指してる人がする人仕事ですから。
まあ、いわゆるその、飲んでる席でこうギター抱えて歌ってる流しさんというのは、
もう BGM みたいなもんですから。
流しさんというのはやっぱ歌手のこのヒエラルキーの中ではそんなに高くはないっていうことですね。
そうです。だって僕はもうそのままそこにはもうレコード数枚も出してるわけです
から。もうメジャーデビューしてる人間が、その
地に落ちたなと思われたくないというプライドもあったわけですよ。でもこれはもう背に腹は変えられずに、
ね、食券いつまでも持たないですもんね。
そうそうそう。それでその仕事が決まってすぐに田舎に電話して、
はい、
あの仕事が決まったから、もうお金を送ってもらわなくても大丈夫だから。
それまで送ってもらってたんですか。
いやもうちょこちょこそれはもう頼んだりしながら、うちだって貧しいですよ、そんなにいっぱいもらえないですけど、でもどうしてもっていう時は電話してましたんでね、でもそれ もしなくていい。
でもさっきのギャラから言うと、そうしたら生活安定しますよね、一気に。
そうで一気にしたんですよ、
ええ、
それであのアパート代もちゃんと払える。もうその前は夜逃げしたこともありましたから。
夜逃げしたんですか。
アパートで払えずに。
あ、大変ですね。
そしたら引き当たりからスカウトがこっちのお店にもかかり、
はい、
新宿から始まったのが銀座駅、
大人気の引き当たりになっていくわけですね。
なっていくんですよ、
ええ、
それで、あ、まあ、当然ギャラも上がってきますしね、はいはいはい、これは引き当たりっていう歌詞も
悪くない、
僕の人生あるかなと思った時期もあったんですよ、
ええ、
そんな時に全日本歌謡選手権っていう番組を知るわけですよ。
いやだけどね、それ全日本歌謡選手権って言って、いや素人歌番組っていうかのど自慢みたいなもんで、
はい、
ね、それそこまでメジャーデビューの経験があるような人が対象じゃないでしょ、そもそも。
いやところがね、僕にとってはまあ、あの点々とレコード会社も変えたりレコードも出したりしましたから、はいはいはい、自分では自信はあったけど、これはもう誰かに決めてもらわないと自分の道を、
はい、
と思って、うるさい厳しい審査員の先生方に、もう落ちれば辞めるし、もう、
いや辞めるつもりだったんですか、
はい、だからもうそれこそ背水の陣で、
はあ、要するにプロの歌手として、はい、メジャーな歌手としてやっていくのか、
はい、
もうやめるかを、はい、じゃあそのプロの審査員の人たちに決めてもらおうっていう、そういうことですか。
もう決めてもらおう。
いくつの時ですか。
それは22の時です。
22の時、
はい、
すごい決断ですねそれ、
はい、
で
結局それに勝負かけたことが、
それがあの読売テレビの全日本歌謡選手権ですよね、はい、あれ何週連続。
10週です。
10週連続、
はい、
すごいですねやっぱり。
そこで出会ったのが平尾先生だったり山本翔子先生だったりしてスカウトされたわけですね。
で次もう一遍名前変えてデビュー。
いや その翌年にはもう五木ひろし横浜黄昏。
そこで五木ひろし誕生ですか、はい、横浜黄昏。
そうです。
大ヒットですよね。
だって同じ歌手で同じ、僕何にも変わってないわけですよ、名前を変えただけ、
はい、
作品がその作品と出会っただけで、人生こんなに変わるものかと、いうことに僕は驚きましたね。
いやだってね、多分ねこの曲ね、今ちょっと流れ始めてますけど、はい、日本国民全員歌いますよ。
そうですよね。
当時はみんなであの一家で、家族みんなで一つ番組見てましたからね、
そうテレビ、一家に一つしかなかったですからね、
はい、子供から大人、お年寄りまで見てましたから、
ああ で今の五木ひろしにつながっていく、はい、
だからヒット曲ってのがいかに大きいかってことを知るわけです。初めて
は
あ。じゃあここでもらっヒット曲に出会ったんだ、次も出さなきゃ次も出さなきゃ
ってい
うことで、
それだって次から次へとずっとヒットするじゃないですか。
それで50年越して歩いてきたわけですよ。
いや
すげえ。
ちょっ と, この後もね、
とりあえず五木ひろし誕生物語を3時台にお届けしましたんで、はいはいはい、そっから後のストーリーとそれから老後どうしたらいいのかという大きなアドバイスをですね
ぜひ
今日は4時台にお伺いしようと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
9月23日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はねスペシャルで3時台4時台に五木ひろしさんをお迎えしてお送りしています。
五木さん、はい、さっきの話の続きで恐縮なんですが、全日本歌謡選手権で10週勝ち抜かれたわけですけども、はい、もしこれ勝ち抜きできていなかったら本当に歌手辞めるつもりだったんですか。
多分一旦辞めていたと思います。
辞めてどうされたんですか。
田舎へとりあえず帰って
三浜に、
はい、
福井の三浜に間に帰って、
はい、何をするか分かりませんけれど何かをしていたと思いますね。それでまたやっぱり歌しかないと思って歌を始めたかも分かりませんけれど、
それはいい人いい歌詞いい曲に出会ったということも非常に大切なんだろうと思いますが、はい、タイミングもあるし五木さんご自身のもちろん実力が一番ですけども、どうなんですかね。ほら世の中にものすごく実は才能があるんだけど、
はい、
出てない人って いらっしゃるんですか。
ですね、そう思います。
その差は何なんですかね。
これはですね、やっぱりその例えばいい歌と出会うとか、
はい、
あこの人うまいのにと思う人がいたりとか、でもなかなか芽が出ないなとか、
はい、
そういう人も僕いっぱい見てきました、僕も若い頃そういう一人でしたから、でもねその何ですかね、その運命的な出会いとかね、
はい、
そういうことをまた掴むっていう、こうチャンスを掴むという、これはですねもう決められた定めなんですよね。
は
だから、
ええ、
掴むべきして掴んだ、
いや、うん、という見方もあるし、
はい、
だけど今さっきの五木さんのご経歴を聞いてたら流しをやってもう十分稼いでお金もあるのにもうそれをある意味投げ捨てるような形で、はい、まあ、素人の方も対象になるような歌番組にチャレンジするっていう、はい、そのアクションを起こしてなきゃその次はなかったんですよ。
ですからその掴むべきして掴むということはですね、やれるとこまでは当然努力しなきゃいけない、チャレンジもして、命がけでチャレンジするということも大事です、
はい、
でもそれでもダメな人がいるわけですよ。
頑張っても努力してもね、
はい、それで例えば10周抜いてもね、
はい、
ヒット曲に恵まれない人だっているわけです。
そりゃそうだ。
だからチャンピオンになった人は何人もいるわけですから、
はい、
それでみんながじゃあ良かったのかって言ったら必ずしもそう
じゃないです。誰もが五木ひろしになれるわけじゃないっていうことですね。
だからここがですね本当に、まあ、自分で
多分私分かった。今、もう今こう、このラジオを通じてでね、皆さん見えないのは申し訳ないけれども、五木さんが、この、こう、まあ、いろんなものを掴み取ってきたのは、今、こう、喋りながらですね、左手で拳をギュッと作るんですが、ここがね、なんかこう、掴み取る感じがね、五木さん、これですね。
まあ、そうですね。ある意味はもう本当に全てチャレンジですよね。もうその気持ちがなかったら、
横浜黄昏の時にこう拳でギュッと掴むっていうのはあの振りは自分で考えられたんですか。
いや横浜の時はねなかったんですよ。
ああそうで
したっけ。その次のね待っている女っていう歌と、その次のまた夜空っていう歌で、
はい、
この時に僕のいわゆるファイティングポーズが出来上がったんですよ。
あそうですか。なんかコロッケさんのモノマネ見てると横浜黄昏でもグー作ってます
いや当時は横浜の時はセンターマイクだったんで、そんなに斜めに構えてられなかったんですよ。
なるほど。
だから、ま、そのやるハンドマイクになって初めて、ちょっとファイティングポーズが出来上がったんですよ。
あれファイティングポーズなんですか。
そうです。僕事務所がですね、はい、キックボクシングの事務所だったんですよ。
へ
で僕もその以前その高校の時に空手をちょっとやったりしてまして、
はい、
だからなんか共通してるものがあったんで。
なんでキックボクシングの事務所入ったんですか。
それが山口洋子さんの紹介だったんですよ。
あこの事務所入って、
だからここ入って僕大丈夫かなと思ったんですよ。だって
他に歌手いないんでしょ。
いないです。周りいるのは選手ばっかりですから、
キックボクサーばっかり。
そうです。しかもタイの選手から日本の選手からそれで空いてる時間になると社長たちは麻雀始めたりとかしてね、ここで大丈夫かな、でお母さんがいて、お母さんは僕はもうテーブルの磨いてたり灰皿変えたりしてると、 あんたあの歌うまいんやったらリンゴアナウンサーになったらどうやみたいな。
なんか間違えてたらリンゴアナウンサーになってたんですね。
そうですと、いやいや僕そんなつもりで入ったんじゃありませんって言ったんですけど、だからちょっとね、そういった意味ではもう珍しいところに入ったんですが、でもその珍しいところが良かったんですよ。
なんでですか。
いわゆる常識を全部破ったんですよ。
はあ。
普通の業界では考えられないような発想をするわけですよ。だからそういう意味では怖いもんなしですから。
なるほど。
もうイケイケなんで、だから僕をどんどんその生かしたんですね。
使わないんだったら聞く僕たちでどっつくぞみたいな。
いや背景はそれはもうすごいですから。
はあ。
だからもうある種業界ではもうちょっと、なんですかね、ありえない。
ちょっと一言しちゃった、気をつけろよ。もうバックにキックボクサーついてるから
ものすごい
強い、ね、運転手も、運転手もマネージャーもみんなキックボクサーですから。
強そう。
それはボディーガットとしては最強ですね。それ
もう最高でした。
へー、まあ、引き続きお話を伺ってまいります。
そうですね、は
い、
4時台にはあの新型コロナ対策のコンサート五木モデルという、ね、お話も伺っていこうと思います。はい、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は五木ひろしさんをお迎えしてお送りしています。
お邪魔しております。
どうですかね、ご本人って今までにシングル何枚出したとかって覚えてたりするもんですか。
いや、時折聞いたりします、スタッフに。
あ、何曲出してんだ俺はと。
今回で何枚目とかね、だから今で今回でだいたい170枚目ぐらいだ。
170、すごい
です ね。でもあのシングルでそうなんですけど、実はアルバムの方が多くて、今回出したアルバムで220枚目なんですよ。
今回出したアルバムがこの演歌っていいねって、
はい、これで220枚。
この演歌っていいねっていうアルバムすごく変わっててですね、
はい、
あの他の有名演歌歌手の方の最近の曲を全部カバーで歌ってるんですか。
後輩若手を中心っていうかだけのアルバムを初めて作りました。
いや、だから後輩若手っつったってですね、坂本冬美さんとか、
はい、氷川きよしさんとか、はい、さん、あ、
そうか、確かに言われてみれば、まあ、後輩若手だね。そうなんですけど、
もうとても若手が頑張ってるし、だからみんなで頑張ろうという意味も含めてこれを作ったんですね。
このアルバムはそういう意味ではものすごくなんか五木さんのいろんな思いが込められてますよね。
まあ、これもチャレンジですね、だから72歳になった僕が30いくつの、あるいは40そこそこの歌に対してチャレンジするわけですから、
あ、そういうチャレンジもあるわけですね、はい、
それを歌い切れるかどうか
と。いや、だって何歌ったってうまいっしょ。
い
つきさん、あの、申し訳ないですけど、
はい、
自分より歌がうまいと思う歌手って世の中にいるわけですか。
いや、ひばりさんうまかったですね。
あ、
はい、
あ、美空ひばりさんはやっぱ別格ですか。
いや、僕はね、やっぱりひばりさんを、まあ、特に五木になってからよくご一緒するようになりましたし、
はいはいはい、
やっぱり目標でしたし、やっぱりその横に並ぶ、もう対等になるぐらいの歌手になりたいっていうふうに僕は思ってましたんで。
どうなんですか、もう超えたんじゃないですか。
いや、あの、ある程度僕は近くまで行ったと思いますし、それで変な話に並びたいなっていう思いもあったし、
はい、
ところがですね、
はい、
さあこっからっていう時に亡くなられました。
そうですね、そうですね。
その時から実はもうすごい遠い存在になっちゃいました。
まあそうですね、もう ある意味永遠に追いつけないですよね。そうなんですよ。
だから永遠の道しるべって僕は言ってるんですけど、だからそういった意味では、まあ、本当に、まあ、唯一というか、
はい、
やっぱりひばりさんっていうのが未だにやっぱすごいなと思いますよね。
なるほどね。で、まあここまで来ました、
はい、
もう五木ひろしさんが目標にしてたひばりさんもいなくなっちゃいました、
はい、
どうしましょう。
いや、結局自分で自分の道を作るしかないんですけど、
はい、
だから僕はだからそのどこまで歌い続けていけるかっていうところに、まあ、全てをかけてるんですけど、まあ大体70過ぎてですね、
はい、
あるいは80ぐらいになった時に、今の状態で歌えるかどうかっていうのはね、これはまず無理な人が多かったと思うんですよ。
過去ね、
はい、
過去。やっぱりまあ確かに80、90になってくるとね、90ぐらいになってくると多分ね、音程とか、
いや、もうそれは難しいですね。
不安になってくるし、はい、声だってそんなに出るもんじゃないっていうこともあるじゃないですか、
はい、
どの辺をじゃあ目標として限界点とっていうか、これから どんなことを考えてらっしゃるんですか。
まあ、一応あと5年で喜寿ですよね。
はい、
77、
はいはい、
喜寿というものが一つの目標として、
ええ、
この時に、
ええ、
今のような歌が歌えるかどうかっていうのが一つの大きな目標ですね。
今のところあの歌手五木ひろし全く衰えなしですか。
はい、キーも全く変えてませんし。
すごいですね、
50年。だからこういうアルバムも作れましたし、
ええ、
だから今の状態でいけば、ええ、あと5年は分かるんですよ。
それよほどなんか鍛錬してらっしゃるんですか。
というよりも やっぱり普段日頃からステージでもそうですけど、ええ、僕めいっぱいその1日2回やるときには、はい、だって日に50曲歌いますから、はあ、それ多いときには年間100日やったら大変な数ですね。
そうですね。
それを50年やってるわけですから、ただ歌うことがやっぱり僕は日頃の訓練だと思ってます、
いやあのねやっぱねこのぐらいの年になると、まあもうこの70過ぎるともあれですけど大体40、50、60ぐらいになると男ってね、どんどん太るんですよ、ね、
あ、まあ、
ね、ただ見かけ上もどんどん太ってくるじゃないですか、はいはいはい、だから五木さん若い時とプロポーションから何から見かけ全く変わらないもん、
は
い、
あ、そうですか。
だからよっぽどなんか鍛錬してるかなんかでしょ
いやそんなにしてないんですけど、ただ自分でできることをしようと、だからその自分のその何ですか若い時のやっぱイメージを大切にしなきゃいけないですから、はい、声だけは若くてもしょうがないですから、見た目も大事ですから、そうするとやっぱりそれは自分の努力でできるわけですから。
その努力がね、はい、なんかほらこれ目の前にうまいもんがあってですねついでに私なんか甘いもん好きなんでデザートも行っちゃうとか思うじゃないですか、ね、ほら、
あの辛坊さんあれですよ、一番のあれは体重計に乗ることですよ。
はあ、なるほど、ね、
毎日それも、
毎日体重計乗ってらっしゃるんですか、
はい、毎朝体重計に乗ることです。
若い時と変わんないですか。
だから今僕体重が、25の時と大体2キロぐらいしか違ってないです
。すげえ。僕25の時とね今体重20キロ違うんです。
そんな違うんですか。
いや、ほっとくとそうなります。普通の数ですよ。
なりますよ。いやかなり抑えてこれですから、
普通です、
はい、
あと洋服のサイズがずっと20年変わらないようにするとか、
すごいっすね。だからその精神力もやっぱりいりますね。
いやこれは大事ですよ。あのやっぱり見られて、その応援してくれるっていうか、それはやっぱ大事ですから、もちろん年を取ってくるのはしょうがないことですから、でも極力、そのイメージはやっぱ自分のイメージは自分でしっかりと守らないわけですよね。
なるほど。いや、とっても勉強になります。さあ、その五木さんが、新しいこのモデルを作ってらっしゃるということで、松山さん。
そうなんですよね。今月の1日にも浅草公会堂でライブツアーを再開されているんですけれども、はい、タイトルがソーシャルディスタンスコンサート五木モデル弾き語りライブということで、五木モデルっていう形でライブを、
まあ、これはあの僕がスタートすればあのそういう形でスタートすることによって、まあ、全体が動き出していけばいいなという。
ですよね。だってぶっちゃけ五木ひろしさん別にこんなコンサートちまちまやらなくたって、はい、別にあの食うに困ってるわけでもないし、
いや待ってらっしゃる方が
いて、いやでもね、やっぱり歌ってないと寂しいんですよ。
はあ。
だからその何が一番大事かっていうと、やっぱりお客さんの前で歌うこと、これがやっぱりね、あの人生を、長生きさせてくれるかどうかぐらいの大きなもんなんですよ。
ということはやっぱりあの自分の中でご自身の中で一番楽しい瞬間ってお客さんの前で歌ってる時ですか。
そうです。それでね自分のところに自分の声が返ってくる時に、調子がいい時に、自分が酔いしれるんですよ。
俺歌うまいと、
いや今日は調子いいな気持ちいいなっていう、このやる感覚っていうのはですね、これも誰にもわからない自分だけのやっぱり喜びなんですよね。
なるほどね。
だからその調子いいというのをキープしたいわけですよ。
あれですか、やっぱりあの聞いてる方にはほとんど分かんないけど、自分で歌ってて今日調子いいなとか今日はダメだなとかってあるんですか。
ありますよ、多少の変化は。だからそれはもうその日によって違いますから、でもその何ですか、良くても悪くても、もう最低限のことはやりますけど、でもいい時の自分の状態っていうのが、それはもうたまらなく好きなんですよ、ね、
味わってみたい。
それはね、ジムさん気持ちがいいもんですよ。
いいところ、いい時ってどこが違うんですか。
伸びが違いますよね。
は
あ。上がどこまでもあの いけるみたいな気持ちなんですよ、
はいはいはいはい、
だからもう高音が厳しいとか辛いとかじゃなくて、もういくらでも出せるみたいな気持ちになれるんですよ。
はあ。
そうすると聴いてる人も当然いい気持ちになれるわけじゃないですか、自分が気持ちいいっていうことが。ということはそういうものが一つになっていって、あの数じゃあこう想像できないような 空間を作るんですよ。
なるほどね。
これがね、いわゆるライブの一番の楽しさなんですよ。
なるほどね。あの自分ではできないけど気持ちはわかります。
はい、だから辛坊さんが番組なんかで、まあ、いろんな、ね、話をされたり
して。いや僕ダメです。僕基本的にダメなんですよ。僕番組やり終わった後いつもですね、俺は仕事向いてねえと思うんですよ。本当に
そんなことないですよ。僕は見てて
向いてねえこの仕事って必ずそう思う
んです。キレがいいなと思って。
いやとんでもない。もう
もう本当にこの方はすごい、
本当に僕はね向かないんですよ、
上手だなと思ってました。
僕は基本的にあの、ね、ダメなんです。僕は基本的に対人恐怖だからね。本当にダメなんです。
なんですか、
キレがいいっておっしゃってください。
本当に大人恐怖なんですよ。
あの僕はあの本当に絶賛してます。
ありがとうございます。
もうそう言ってい
ただけ、もうそう言っていただけただけで大丈夫だ。もうさ引退するぞ俺。
いやもうこれからそれこそ10年
20年無理ですもう。
いや頑張っていただかないと。
いや私のことはいいんです。その五木モデルです。五木モデル、
五木、
モデルはどういうのが五木モデルなんですか。
お客さん5割しか入れられなかったんですけど、
はいはいはい、
今緩和されるようになってましたけど。
そうですね、今あの最新情報では緩和される方向になってますけども、はい、ついこの間まではあのキャパの半分とか、ね、5000人以下とかいろんな制限かかってました。
そんな状態でやるっていうのも初めての経験ですね、
はいはい、
でもそれはそれでその5割の人、
ええ、
でもその空席のところにはそのあのちゃんと張り紙をして、
はい、
でもステージから見るとですね、そこにもお客さんがいるように見えるんですよ。
なるほどね。
はい、
ええ、
だから本当に空いてるんじゃなくて、そこに人がいる感じがするんです、だから満杯の中で歌ってる気持ちになれましたし、ふと同時にそういう状況でやるってことは普通の状態とはまた違った意味で、はい、いわゆる感動するんですよね。
あどうなんですか。でもお客さん半分だと拍手の数は半分にならないですか。
ところは倍叩くんですよ。
はお客さんが、
お客さんの心理ってそういうもん
なるほどね。
やっとこれだ、
一人で二人分叩く、はいっていう、
やっと見れたという思いがあって、こっちもやっとやれたという思いがあるんです、いつもよりやっぱ気持ちが心が入ってくるわけですよね。
だから両方感動できます
よね。そうです。だから感動的なやっぱりコンサートでしたね、まあ、それを、まあ、今後ちょっとしばらくまた続けていきますけれど、
その今後 そのソーシャルディスタンスコンサート五木モデルの予定なんですけど、あ、これ増山さんですか。
はい、はい、そうですね、予定されています。弾き語りライブ、五木モデルの弾き語りライブということで、10月5日月曜日茨城県立県民文化センター、10月9日の金曜日には神奈川県横須賀劇場、横須賀芸術劇場、10月14日水曜日は埼玉川口リリア、11月30日月曜日には神奈川相模女子大グリーンホールで行われるということですね。
でも今日の話聞いてて、五木さん要するに本当に歌が好きなんですね。
そうですね、
世の中に歌がなかったら、
いやもう歌と出会ってなかったらもう何もない人間ですから。
いやでもね、その何かあるってすごいことですよね。その何かが、何かが五木ひろしだもん。
本当にその通りです
よ。五木ひろしになるまでに名前何回変えたんでしたっけ。
五木で4つ目です。
五木で4つ目ですか。
松山勝、一条栄一、三谷健、そして五木ひろしです。
はあ、
だからこんなに芸名を変えて、うまくいった歌手はあんまりないです。だいたい1回変えることはあっても、3回も変える人はまずいない
です。だから何回でもダメなら何回でもやってみろってことですね。
いやだからここまで変えるってことはダメってことですから、ある意味じゃ。
まあ成功してるのはそんなに変える必要ないわけですからね。
そ
うです。だ
からそこまで変えてまで成功しなかったっていうのが珍しいケースですから。
どうですか、その五木ひろし名前変えて出した曲が、はい、今まで出した曲とは全く違うチャートの動きになるわけじゃないですか。
そうですそうです。
どんな感じですか、その時って。
いやもう信じられないっていうか、
ええ、
だって今まで200位にも入んなかったような歌がですよ、
ええ、
横浜たすがなんか1位まで行っちゃうわけですよ、
ええ、
とこんなことってのはもう想像もしませんしね、
ええ、
で今までいなかったお客さんがわんさか見に来るわけですよ、
ええええ、
とそんなことっていうのは本当にもう天地ひっくり返ったような感じでしたね、
はあ、どうですかね、その、まあ、シングルだけで200曲近く出してらっしゃって、
はい、
あのなかなか本人選びにくいと思いますけども、一番の曲って言われた時に何か言える曲ってあります。そういう分け方をご自身されてないのかどうなんですかね。
いや全部好きだから当然歌ってるわけですけれど、はい、でも、大ヒットする歌もあれば、まあ結構かわいそうな目になる歌もあれば、
はい、
様々ありますよね、
で
も何ですか、その一曲一曲が自分のもう本当にある意味じゃ心を込めて歌ってますから、 だからその1曲上げるとか何曲上げるとかっていうのは
じゃないんです、ね、
大変難しいんですよね。
わかります。
だから百何十曲あるいは B面も合わせればね、カップリング合わせれば倍になるわけですよね、300曲以上、はい、でもそれはみんな本当に一生懸命思いを込めて歌った歌ですし、
でもさすがにその300曲全部あの歌詞なしでいきなり歌えば無理でしょ、
ね、それは無理ですレコーディングしたきり歌ってない歌も山ほどありますから。
あるんですか。
だからたまに聞くんですよ自分で、それこそあの iPod で過去の歌を、こんな歌も歌ってきたんだとか、これ意外といい歌だなとかね、今出したらどうかなっていうのもあります。
なるほどね。
自分探しができますね。
でもやっぱりどの歌聞いてもやっぱり俺は歌うまいなと思うんですよ。いやいや、
この時はあんまりうまくなかったなとか。
あと
僕ね2度ほど大きく変わったんですよ歌い方って。
ほうほう。
だから最初の頃、それから5年目、それから約10年目ぐらい変わったんですよ、で最初の頃は決してうまくなかったです。
あ、そうですか。
はい、横浜たすがれからあの、ま、一連のヒット曲の時代は、
あ、そういうもんなんですか。
だから本当に僕が自分の中でしっかり歌詞を伝えなきゃいけないとか大事なことを自分が把握してやれるようになったのは昭和50年以降です。
50年。どの曲？
千曲川のあたり
なんです。はいはいはいはい。はあ。
そっからお前と二人とかね、そういうその、はい、いわゆる昭和の、あの終わりに近づいていくんですけど、そこで大きく変わりました。
なるほど。
だからその頃の歌は聞いてても今辛坊さん言うみたいにうまいなと思います。
さあ辛坊さん、そろそろねお時間なんですが、
ね、ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
めちゃくちゃ楽しかったし勉強になりました。
お会いできて嬉しか
った
です。
はい、やっぱりね、あのこれからどうやってで何をしていこうかなとこう悩んでる時に、何かこの好きなものにのめり込んでね、
はい、
その好きなものに全身全霊かけていく姿がね、
はい、
美しいです。
ありがとうございます。
改めましてなんですけれどもね、はい、8月26日にはこのカバーアルバム演歌っていいね発売されています。それから五木ひろしさんの公式ホームページ、それから YouTube の五木ひろし公式チャンネルというのもされている
でしょう。 YouTube されてるんですか。
いろんなことやりましたよ。
で最後なんですけれども、7月8日に発売されました五木さんの最新シングルです、冬季昭和の、これを聞きながらお別れになりますが、はい、一言これどういった曲なのか。
これはもうあの本当に何ですか、冬季、まさに昭和が遠くなりましたんで、そういう思いと、それから今のこの時代に、昭和っていうのはたくましかったと、いろんなことがあったけど、みんなで頑張りましょうっていう両方の思いがありますね。
これ時間なくなってきてこんなこと聞くなんですけど、なんか欲しいものってあるんですか今。
欲しいもの、
はい、
いや常にビッグヒットが欲しいと思ってます。
ああ、なるほど。
はい、それはもう常に
車が欲しいとか家が欲しいじゃないんです、ね、
いやもうそういうもんじゃないです。
違うんですよ辛坊さん。
だよね。
そうなんです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてお別れです。五木ひろしさんでした。どうもありがとうございました。
9月23日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで大好評の辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。
はい、今日のリクエストは当然五木ひろしさんです、でせっかくですからね、五木ひろしさんの、最新カバーアルバム演歌っていいね、この演歌っていいねというアルバムは、さっき五木さんがご自身で、ね、説明してくださいましたけれども、若手の、演歌歌手の皆さんを応援しようということで、はい、まあ、若手って言っても五木さんから見ての若手ですから、結構それなりにベテランの方もいらっしゃいますけれども、の皆さんが割と最近新しく出した、曲を五木さんがカバーして歌ってるという、そういう非常に珍しいアルバムですが、五木ひろしさんのカバーアルバム演歌っていいねからですね、そうですね、俺でいいのかというね、これ坂本冬美さんのカバーらしいですよね、はいはいはい、これお願いします。
これね、女性の歌を五木ひろしさんがね、そうこう歌い上げる、ね、
ご本人おっしゃってましたけど、はい、とにかくキーが全く変わらないっていう、すっごいよな、やっぱり人知れず鍛錬してるんだろうなと思いますよ。
辛坊さんも変わんないんじゃないですか、若い頃
だから私さっきも言いましたけど、本当にリアルに20キロ以上太ってるんですよ、
いやいや声
ですか、うん、声はね、若い時よりも格段に良くなってます。私ね、読売テレビ入った時にミキサーさんに面と向かって、お前の声はな、マイク乗らねえんだよって怒られてですね、マイク乗らないものはどうしようもないじゃないですか、でやっぱりね、長年やってるうちにね、 マイクに乗るというのがどういうことなのかというのがようやくなんとなく分かってきて、
はいは
い
は
い、でかい声出しゃいいってもんじゃねえんだっていうのが、
違うんですよね、小さく
てもね、これ分かるまでに何年もかかりますよね。
わかります、はい、わかります。
ということで、とても今日は勉強になりました。
はい、ラジオの前のあなたからのご意見もね、24時間お受けしてますので、 zoom@1242.com までお寄せください。お待ちしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、こちらです。沖縄の新型コロナ給付金不正受給問題、億単位規模か。新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた中小企業や個人事業主を対象にした持続化給付金をめぐり、沖縄県警は今年4月から8月までに県内で億単位の大規模な不正受給があったとみて、100人体制で捜査に乗り出しました。
これがですね、いや相当組織的にやってるんじゃないの。今回ニュースになってるのは沖縄県警だけですけれども、うん、全国的にかなりやってるんじゃないのっていう情報はいっぱい入ってきてますね。私もほらいろんなところで番組やってますよね、そうするとリスナーの方やテレビをご覧の皆さんからいろんな投書であるとか情報であるとかいただくことありますけれども、この最近ね、持続化給付金をめぐるあの情報ってすごく多いんですよ。でやっぱりね、あのもらってない方相当苛立ってますね。で、あの一時ほら、国民一人当たり全員10万円ずつっていうのがあったじゃないですか、はい、これに関してはまあ、あの住民票がないとかですね、ホームレスの方だとかっていうんでもらえなかったっていう方いらっしゃいますけども、基本はまあ、あの日本国民全員申請すると10万円っていうのが受け取れたわけですよね、はい、で実はこれね、詐欺っていうか、これあの不正受給してる人たちは当然詐欺罪に問われる可能性があるんですけども、うんうん、どうやら組織的にですねやって仕掛けてるのは、これ持続化給付金ってどういう給付金かというと、法人ね、中小企業で法人の場合には上限200万円なんです。で個人でも、あの例えばフリーターの方であるとか、そうですね、典型的な例で言うと、うん、まあまあいろんな職業ありますけれども、で法人にはしてないんだけれども、前年度の収入はこのくらいで、これがあの今年の収入が1月から12月どの月でもいいんですけども、去年1年間の年収ありますね、まあ、簡単に言うと去年1年間の年収を12等分すると1月分の年収、月収が出ますよね。でこれと1月から今までのどの月でもいいんですけども、その月の月収がそれよりも半分以下になっている場合には、でなおかつそれがどのくらい減ったかにもよるんですけれども、満額の場合個人で100万円、法人だと200万円支給されます。でこれね、手続きがね簡単なんですよ。それで大体申請するに何がいるかというと、前年度の確定申告書、で法人の場合はあの例えば今年の6月に収入が落ちたら、今年の6月にはいくらの収入しかありませんでしたっていう、去年の確定申告書で年収が分かりますね。で今年の6月なら半分に落ちましたっていう書類があって、あともう一つ、まあ、あの書類が必要なんですけども、いずれにせよそんな難しい書類じゃないわけです。でその書類さえ届けて、インターネット上どころかスマホ一つで申請ができるんですね、でスマホ一つで申請ができて、基本はね、一時期マスコミがぶったたいたんですよ。とにかく遅いと、もうとにかく今すぐ金がいるのにいつまで時間かけてんだっていうんで、これ持続化給付金って申請すると大体2週間で降りるんです、となると、日本全国の中小企業が何社あるかっていうのと、それから個人で所得が半分以下に落ちた人がいくら何人いるのかっていうのを考えると、ものすごい数の申請が毎日ネットを通じて行われてるわけですよ。で一件一件裏取りをするかというと、これをねラジオで喋るのは、その不正受給をこのね、乗り出すというか、もしかしたら俺もやってみようとかっていう不届きな人がいると困っちゃうんですけど、
そういう意味でなくね、お伝えするんですよね。
もちろんそういう意味でなくお伝えするんですが、いや簡単なんですよ。で前年度の確定申告書なんて、今から申告して作るということが不可能ではなかったりするわけですね。それである人が何をやってるかというと、どうやら組織的に行われてるんで、 例えば増山さんね、増山さん、あのね、持続化給付金ってやつが出て、これもとにかく申請だけすれば100万円もらえるんだよ。何100万円もらえるんだよ。3分の1くれ。3分の1くれたら、俺申請しといてやるから。って言って、私が増山さんから、貯金、振込先の貯金通帳みたいなやつ預かって、後の情報は、まあ、偽造するわけですね。で、偽造した書類でも、一件一件全部審査してると、時間かけすぎだっつってまたマスコミにぶったたかれるから、とにかく性善説にのっとって申請されると、もう基本的にまず給付しちゃうんです。ま
あ、最低限の条件だけきちんと見てね。
ただし言っときますけど、条件に適応しない人がこれをやると、犯罪ですから。
そうです。
詐欺ですから。
そうですよ。
これ詐欺だとどうなるかというと、もちろん犯罪として立件されて、犯罪者になることも当然あり得ますし、はい、そうでなくても、うん、払ったお金に関して利息つけて返さなきゃいけないんです。
うん、あ、利息つけて。
はい、もちろん、利息つけて返さなきゃいけないんです。はい、だから決して不正受給をして得はしないんだけども、うん、どうもね、日本国中で、大きな声では言いづらいですけれども、うん、反社会的勢力ですね、暴力団組織等が組織的に今しのぎって言いますよね、暴力団の資金源、しのぎとしてやってる可能性がかなり高くて、これ何せね、総額がね5兆円なんですよ、5兆円ってすごい金で、その5兆円に関して、まあ言うやなんだけれども、ものすごく簡単な書類でインターネット、スマホ等を通じて申請をすると、そこに書かれていることが一件一件全部本当だということを前提にして、まず金振り込むんです、
うん、で楽なのはありがたいですけどね、ちゃんと申請しようとする人にとっては、
そうじゃないと、一件一件本当にこの法人はその去年いくらの所得があって、ちゃんと申告してて、税金も払ってて、まあ、税金払ってる払ってないに関係なく出るんですけど、だけど、まあ、そういう法人がちゃんとあって、確かに今年は去年に比べて所得が落ちてますねということを一件一件調べて回ってたら、とてもじゃないけど2週間で金なんか払えないから、はい、とにかく申請が出たら全部性善説に基づいてまず金振り込むんですよ。でこれね、非常に問題なのは、例えば私が暴力団員で、うん、ね、松山さんに声をかけて、うん、いや3分の1くれたら100万円申請して、はいはい、あなたの口座に100万円払われますから、払われたら30万円私にくださいね、まあ、それだと3分の1じゃなくて自分の3ですけども、
そうですね、
細かいことでごめんなさいねって言うと、わかったわかったって話になって、うん、私が全部の手続きをやって、うん、松山さんの口座に振り込まれますよね、うんうん、で私が暴力団員で、うん、じゃあ30万円払いなさいって言って30万円受け取るじゃないですか、はい、これ申請書上私の名前はどこにも残らないんですよ。
私だけが罪になるの？そうなん
ですか？そういうことです。だから私はこれね、実は代行をお金を取って業としてやるには、確かね、行政書士だと思いますけれども、はい、資格がいるんです、うん、で私が単に善意で増山さんにアドバイスをして、うんうんうん、申請こうやってしたらいいんですよということは可能なんですが、はい、私がそれを仕事にして増山さんからお金を取って申請するためには法律的資格がいるんですが、うんうん、当然こんなことやってるのは法律的資格のない人たちですから、ね、で当然のことながら自分は表に名前が出ないわけですよ。そうすると証拠に残ってるのはお金が口座振り込まれた増山さんだけで、詐欺罪でとっ捕まるのは増山さんということで、ノーリスクで、これね、何せ総額予算5兆円ですから、凄まじい額がもしかすると闇勢力に流れてる可能性があります。だからね、警察は、とにかくね、私のところにも噂がいっぱい何件も伝わってくるくらいですから、いっぱい世の中にありますから、まずとりあえず一罰100回、これから先に申請する分も年末までいけますからね、申請は、はい、うん、だからね、一罰100回でどんどんこれは犯罪として立件して摘発する、うん、まあ、警察も大変でしょうけど、うん、これやらないと闇から闇に、いや、お金が行って、だから振り込め詐欺やるよりよっぽど今効率的に暴力団のしのぎになっちゃってる可能性がある。
取り締まっていただきたいです、はい、
ま
あ、
もうまさにそれにつきます、
はい、以上ズームオンでした。
本日ゲストに来ていただいた五木ひろしさんで、俺でいいのか、お聞きいただいております。 うまいですね、やっぱりね。
なんか坂本冬美さんの曲だけれども、五木さんの持ち歌っていう感じもしちゃいますよね。
いや、だからこのだから音域で歌えるってすごいことなんだなというのが、さっきの五木さんの話を聞いてて改めて思いましたけどね、
はい、今日はいい思いしましたね、辛坊さんもね。
もう一緒に写真撮ってもらいましたからもう写真勝手に SNS とか上げて怒られないのかな あれ聞かなかったな。
辛坊さんが挙げる分にはね、いいと思いますけれどもね。はい、はい、さあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今日は東京ドームから巨人対広島戦、解説佐々木一博さん、実況日本放送諸岡正男アナウンサーで試合終了までお送りします。明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。取り上げるニュースはもちろん台風12号の最新情報、そしてデジタル庁新設に向け初会合などです。
どうでもいいですけども、はい、昨日秋分の日だったですかね。
そうですよ、
昨日秋分の日ですよね、うんうん、でやっぱ秋分の日過ぎたからなのか、今日はもともと天気が悪いのか分かりませんけれども、うん、この生放送でお送りしてるね、喋り手のこれアナブースっていうんですか、はい、スタジオっていうんですか、スタジオから見える外の光景がですね、もうほぼ夕闇っていうか宵闇みたいな感じになって、
ね、
ついこの間までこの時間はまだまだ明るかったのに、なんか秋の日は鶴瓶落としってのはまさにそのまんまですよね。
まあ、台風の影響もあると思いますけれども、
すごい寂しい。
ちょっと寂しがってる暇あったら台風の備えてください。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日は飯田くんも来るよ。
そうだそうだ。